それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私司会を進行いたします茅野史郎です。それでは、自己紹介をお願いします。
はい、佐々木明です。よろしくお願いします。
はい、大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、そして急遽飛び入り参加三木さん奈良博樹です。よろしくお願いします。
はい、今日のワイワイガヤガヤのテーマはですね、船ということです。海で漕いだり沼で漕いだり、またはフェリーであったり、豪華客船であったりですね、軍艦であったり、そういうものすべて含めてですね、船ということでやりたいと思いますが、まあ私ちょっと、船と言いますと、茅野茂アイヌ資料館の館長をやってますので、うちの館には丸木船がですね、5艘、あります。で、常時2艘は館内で展示してますけども、大きい方ですと、まあ15人ぐらい、20人ぐらい乗れる大きさの船があるんですよね。ですから船っていうのはアイヌ民族にとってはかつては外洋船で使った船もありますし、あと海や川で魚取ったりというような船があるんですが、まあまず船っていうと私は丸木船を思い出すんですけど、佐々木さんどうですか？
船ですね。僕大学で漁業をやっていたことがありまして、漁業学やってたことがありまして、やっぱり漁船ですね。魚取りの船を思い浮かべます、ね。
なるほど。
はい。
まあ、それでどのあたりで船取って、あ、船じゃない、魚取ってたんですか？
魚は北緯50度まで行きました
よ。港はどこですか？
函館から出ました
。あ、函館から出て。
北緯50度の海洋でですね、しばらく鮭とか、イカを取っていたことがあります。
北緯50度っていうと、日本だとどのあたりなんですか？
もう日本からもうずっと離れて。
樺太あたりですか？
それくらいですか、はい。
なるほど。なんか昔、朝鮮半島で50度で、南と北を分けたっていうのあれ。
これ50度 ?38 度
下がりました。あ、38度か。失礼しました。はい、今の訂正します。
50度、と北の方
もうちょっと上ってことですね。
はい。
なるほど。船ですね。私の、まあ、なんていうか、思い出としましては、私は、香川県で生まれて、四国ですね。育ったのは岡山県です。瀬戸内海挟んで対岸になるんですけど、私の親は、まあ、香川の人なんで、香川県に実家があったんですね。で、私から言うと、祖父母が、香川県にいたので、子供時代はですね、正月とか、夏休みとかにはもう本当に毎年のように、実家に行ってたんですね。親の実家。
なるほど。
田舎ですね。
ええ、
で当時、瀬戸大橋ってなかったんですね。
あ、
瀬戸大橋っていうのは、四国と岡山を結ぶ、橋でして、車で渡ったらもう10分ちょっとくらいですか。距離はかからないんです。当時フェリーしかなかったんで、毎年フェリー乗ってたんですよ。それが結構私にとってはやっぱり思い出でしてね。瀬戸内海のこう景色を見ながら、1時間ぐらいですかね。私は船酔いしないから、楽しかったですよ。その船の甲板で、うどん屋があるんですよ。うどんがね、美味しいんで。フェリーでね、うどんが食べるって。
向こうだったら、さぬきうどん
ですか？さぬきうどんです。
いいですね、さぬきうどん。
船って言ったら、まあ、いろいろありますけどね、私の思い出で言うと、それやっぱり今でも思い出す、懐かしい思い出ですね。
なる
ほどね。風景が浮かびますね。
そうですね。
僕もさぬきうどんがうまそうだなということしか、もう頭に今、ないですね。さぬきうどんいいな、みたいな。
それこそ本当ね、四国だとうどんっていうのすごい有名ですよね。小麦粉と水と塩の加減で味が決まるんですよ、
ね。まあそうですね。腰ですね。
あれ、うどんって踏むんですよね。
はい。
踏む。
足でね。
そう。
そういう作り方のやってるとこもあるんでしょうけど、普通は私見たの単にバンバンって
こねるんですよね。
こねてましたよ。
なんか腰を出すのに足でこう踏んで。
いや、なんかそういうのもあるかもしれないですね。
聞いたことがあるんですけど。
まあ、ちょっと船の方の話戻しますけど、私がね、今ちょっと思いついたのは、中学校の修学旅行の時には、青森県の十和田湖に行くんですよ。
乙女の像があるところ
ですね。青函連絡船。
青函連絡船必ず乗るんですよね。青函連絡船当時は、函館から青森まで3時間50分かかったんですよね。で、青函連絡船の中にはね、シャワールームとかもあってね、あれはすごい便利だなぁと思いましたね。だから青函連絡船でかいでしょ、すごいね。だからすごい安定性もあるしね、もう鉄の器みたいなもんが浮いてるような、そういうね、イメージありますけどね。なんか青函連絡船、今はもう青函トンネルあるので、連絡船はないんですよね、あれね。フェリーも函館青森間は、
あります。
あ、フェリーはあるんですね。だから本当に距離的にはね、 青森と函館ってすごい近いんですよね、あの。
まあ見えるんですね。うん、
あの、半島と半島の先だったらね。だけど、うん、あの、函館から青森行こうっていうのは、こう、湾と湾だから、距離がすごい遠いんだよね。
100キロあります、
ね。あ、100キロあった。
100キロです。
じゃあ橋は作れないですかね、やっぱり100キロあるとね。
そういう、橋を作る動きもあります。あの、一番近いところ同士で橋を架けると。
ああ、一番近いところは何キロぐらいですか？
確か20キロくらい
です。あ、20キロぐらいだ。20キロだときっと。
なんかね、うん、昔鹿がなんか泳いで渡ったとか、そういう状況もあるらしいですよ。
いや、あれぐらいだは泳げるんじゃないきっと。20キロ。人間だって泳げるでしょあれきっと。
泳いだ人。
トライアスロンとかだとね、何十キロとか泳いでもそれ20キロぐらいなら平気でいけるんじゃないですか、
でも橋作っちゃうと、青函トンネルも無駄になっちゃう、
ね。まあ確かにね。まあ青函トンネルはね、あれ、道路っていうか車は走れないですよね、青函トンネル。
そうです、
ね。あれ列車だけですよね。まあだから車はフェリー以外使えないので、そういう意味では青函トンネルとは別に橋があってもいいんじゃないですか。
あ、
で橋作れば経済効果も上がるしさ、
うん。物流は楽になりますね、橋の方が。
まあそういう構想ないからまだ考えてないのかな、函館の人とかは。い
や、構想はあります。
あ、あるんですか、
はい、あの、トイのところの岬に作ろうっていう話が、まあ、とりあえずそういう話はあるようです。
なるほど。あれ、四国の大橋って何キロぐらいあるんですか、あの、先ほど言った
瀬戸岡山から。15分か。20分ぐらいで渡る距離ですからね。多分
時速60キロで。
そうですね。
じゃあ単純計算して15キロだね。
あれ、でもあれ、あれ高速扱いなのかな。あ、でも100キロとかじゃないと思うんですよ。
あ、まあ仮にね、まあ100キロだとしても何分だ、ちょっと計算できない。ごめんね。
東芝100キロは多分出せない。
あ、出せない。まあ60キロで15分なら15キロだから、はい、仮に80キロだったら、まあ、10分ぐらいで渡れる、はい、まあそんな感じです
ね。そうですね。
まあそれでちょっと話をですね、そのアイヌの外洋船板尾町っていうのがあるんですけども、これは絶対、交易とかそういう利用をしていたと私は考えてるんですけども、かつてアイヌ民族もその航海術、まあ船じゃないな、星を見てかなり遠くまで行ってると思うんですけど、はい、その辺の話っていうの聞いたことありますかね、大野さん、または佐々木さん、どうでしょう。
やっぱりお話とかで本州行って交易したとか大陸行ったとかそういう話ありますか。やっぱり行ってたんでしょうね。どこまで行ったか分かりませんけどね、うん、まあいや、アメリカ大陸まで行ってたなんて言ってる人もいますけどね。
本当に、
まあなんかそういう話、まあそういうじゃないかという、まあまあまあ推測でしょう、
ね。なんか海流の流れ的に、そう、板を浮かべて乗っけていくとそっちまで行けるみたいな話はなんかあったりするみたい
ですよ。そうですか。
まあその、なんだあれ、アラスカの先住民のお話になんか似たようなのがあって、つながりあるんじゃないかみたいな、まあ、ことを言ってる人もいて。
なるほど、ね、うん。そのアラスカの物語とアイヌのその物語が共通性してる。
なんか渡りガラスの話でしたかね。
ね、
トリンギットってあの先住民の人たち。
同じような話っていうことはやっぱり人的交流があって初めて同じ話になるんだよね、多分ね。
まあ、かもしれない。
まあ話っていうのはこう、まああのね、自然になんか思いつくっていうのもあるでしょうけど。
だからまあね、私の友人ですけどね、その板尾町部で、その、アラスカまで行くんだと。
ああ。
10年ぐらい前から言ってるけど、まだ実現してないよね。
なるほど、ね。
ぜひとも実現させてほしいですね。
ギョッと世界一周よりもすごいことですよ、きっとそれ。
そうだよね。まあ、板尾町っていうのは、板綴り船というふうに日本語では言いますけども、あれは結構、ね、外洋船として作ってますから、ヨットで、航海するのと同じくらいの、なんて言うんでしょうか、精度があると思います。精度っていうか、安全性というのか。
はい、
ね。まあ、ヨットで行けるところであれば多分板尾町でも行けるだろう。
まあ、カラフトであったり本州とか、まあ、当然行ってたんですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、そうですね、はい、今日はですね、船というテーマで、お送りしました、ワイワイガヤガヤのコーナーでした。